into our Bible study. We are in 1 Corinthians chapter 7 this morning. We're kind of going through the book of Corinthians.
はい、では聖書の学びに入りたいと思います。第1コリント人への手紙の、今朝は7章からになります。
And we will begin by reading verses 1 and 2, and what we usually do is we just read it in Nihongo and, はい、and English speakers, please follow along.
では第1コリント人への手紙の7章のまず1節2節を日本語でお読みします。さて男が女に触れないのは良いことだとあなた方が書いてきたことについてですが、みだらな行いを避けるため男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。
Now, Paul is writing this in a response to a letter that they had written to him, the people in the Christians in Corinth, asking him questions about various topics.
パウロはここで、このコリントの教会の人たちがさまざまな課題に関してパウロに質問を手紙でよこしてきたので、それに対して返事を書いています。
And that's why he begins. Now, concerning the matters about which you wrote.
ですから最初の一節のところで、さて男が女に触れるのは触れないのは良いことだとあなた方が書いてきたことについてと言ってます。
And one of the things that they've written it to him about is this idea, the matter of sex and marriage.
で彼らがその書いてきたことの一つは、その性的な関係とか結婚についてです。
Now it's really important that you know the context in which Paul is writing.
このパウロが書いている手紙のその背景を知るということはとても大切です。
The city of Corinth was a very, very immoral place.
コリントという町は非常に不道徳な場所でした。
And that's where these Christians, they were saved out of this culture.
そこにいたクリスチャンたちです。そういう不道徳な町で救われた人々です。
There was a large temple there in Corinth to Aphrodite.Which it was dedicated to the worship of this goddess Aphrodite.
で、大きな町に大きな神殿があって、アフロディーテというその女神を祀った神殿がありました。
And they had over 1,000 temple prostitutes.
で、そこにはもう1000人以上の神殿娼婦と呼ばれる人たちもいました。
And they would go throughout the city and raise money, and it was actually kind of a perverted form of worship, actually.
でそういう人たちが、まあ、町に来る人たちの客引きなどをして、そしてそういうところから金銭を稼いでいました。
and the Greek culture itself had a very, very perverted view of sex.
このギリシャ文化というのは、性に関して非常に歪んだ見方をしていました。
I mean, sometimes it would often involve rape, you know, the strong taking advantage of the weak
しばしばこのセックスということに関しても、レイプがそこに関わってきます。
And it was seen as almost like, well, that's proof you're stronger. And this, I mean, it was really that way. It was not. It was mixed up. There's a lot of homosexuality.
で、それがまあ力の権力の象徴みたいなにとらわれていたりします。そしてまた同性愛者も非常に多い。ところでした。
And so this is the context. This is where Paul came to them and preached the gospel, and they received Jesus Christ.
そういう背景があって、そのコリントの町にパウロは福音を携えて行ったわけです。
And evidently in verse 1, you can see what they wrote to him because he said they had written, "It is good for a man." He put that in quotations. It is good for a man not to have sexual relations with a woman. This was probably they probably wrote that.Because since the temptation to sexual immorality there in the city was, it was so prevalent, it was everywhere, that maybe they were suggesting, well, should we just abstain from it altogether?
一節のところで、このコリントの人たちがパウロに書いてきたことで、男が女に触れないのは良いことだというふうに書いてきたと言っていますけれども、彼らはおそらくもうその性的な不道徳というのが、その町中に至るところにあって、そういう誘惑があったので、もういっそのことを一切そういうものに関わらない方がいいんじゃないかというふうに考えたのかと 考えたのではないかと思われます。
And then, so Paul writes in verse 2, but because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife, and each woman her own husband.
パウルはそれに対して2節で、みだらな行いを避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさいと言っています。
So this is the standard we see in the Bible. It's one man and one woman, a husband and wife.
これが聖書が言うこの基準です。一人の男と一人の女の間で関係を持つということです。
And the sexual relationship is to be reserved for this relationship.
この性的な関係というのはその、一人の男と一人の女のこの婚姻関係の中に限って持たれます。
You know, one man and one woman.
一人の男性と一人の女性です。
Yeah, and so it's this is kind of exclusively, this is marriage is something sacred.
結婚というのは本当にこの聖なるものです。
And God has meant for marriage to be a safe place.Safe place physically, safe place emotionally, safe place spiritually for the sexual relationship to happen.
そして神はこの結婚生活というものをに、この肉体的にもそして、感情的にも霊的にもこの性的な関係をその結婚生活の中で持つことによって安全な場所を提供しています。
And you know, this is God created.
これは神が創造されたものです。
Sex to be the sexual relationship to be something good, something to be enjoyed between a husband and wife.
これは良いものです。神は良いものとして作ってくださいました。夫と妻との間で楽しむことができるそういった関係です。
But in this fallen world, with the prevalence of so much evil, you know, it's.The world has tried to pervert it and change it in something that is meant to be a blessing, often will become something very harmful.
でもこの世の悪というのはそれをこう歪めてそしてこの意味を変えてしまおうとします。何かもともと本来は祝福であるべきその性的関係が、人を傷つけるような有害なものに変えようとしています。
All right, let's read verses 3 and 4.
はい、3節から5節までお読みします。
はい、
夫は自分の妻に対して義務を果たし、同じように妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体について権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同じように夫も自分の体について権利を持ってはおらず、それは妻のものです。互いに相手を拒んではいけません。ただし、祈りに献身するために合意の上でしばらく離れていて、再び一緒になるというのなら構いません。これはあなた方の自制力のなさに乗じて、サタンがあなた方を誘惑しないようにするためです。
It seems that the devil's great strategy when it comes toto the sexual relationship, he does everything to encourage sex outside of marriage.
サタンのこの性的関係に関する大きなあの戦略というのは、なんとかこれを結婚外のところで持たせようとしてきます。
But he also works to discourage sexual relationship within the marriage.
そして同時にこの夫婦間で持たれるその性的関係に関してはそれを何か逆に落ち込ませようとするというかなんか逆にディスカレッジ
tries to stop
あのやめさせようとするそういった働きがあります。
Because either way, you know, Satan is basically he hates God, and he's trying to get to God through us, and he's always trying to destroy and mess up what God has created.
サタンは神を憎んでいますので、神がもたらそうとする良いものを何とか邪魔して、めちゃくちゃにしようとしてきます。
And notice when in these verses, both persons have rights in this marriage relationship.
で、ここで今読んだ箇所で気づいていただきたいのは、これは夫と妻と両方にこの結婚生活の中で夫と妻両方に権利があるということです。
And Paul is stressing the importance of giving rather than getting.
そしてパウロはここで、得ることよりも与えることを強調しています。
And he said the only time when one should deprive another would be a mutually agreed upon time, such as a time devoted when they devote themselves to prayer, both agree to that.
そして、その中でももし例えばお互いに同意して祈りに専念するためにしばらく、その関係をやめておく離れるということもはそれは、例外としてあり得ると言っています。
But otherwise, God's plan, the sexual relationship within marriage is a very good thing.
でもそうでなければこの性的な関係というものは夫婦間の中ではこれは良いものとして与えられています。
And again, that's just like, it's just the opposite of what Satan
works to do. 本当にこれはサタンが働きかけている来ることと真逆だと思います。
But let's look at verses 6 and 7 now.
6節7節をお読みします。以上は情報として言っているのであって命令ではありません。私が願うのはすべての人が私のように独身であることです。しかし一人一人神から与えられた自分の賜物があるので人それぞれの生き方があります。
The teaching during the time, when Paul was living, the rabbis, the Jewish rabbis would teach, that men, they would always teach, men should always marry.
当時このパウロが教えていた時代ですねは、ユダヤ人のラビたちは男性は結婚するべきだというふうに教えていました。
One of them wrote the Talmud. The Talmud was a, it wasn't, it didn't have the level of the Bible, but it was like the rabbis, the Jewish teachers commentary on the Bible. It was seen as very important.
タルムードというそのユダヤ人の特にラビたちが聖書ではないんですけれども聖書のこう解釈するための別の経典ですけれども、これを非常に大切に扱っていました。
And one of the things written there was, one guy wrote, "Any man who has no wife is no proper man."
そのタルムードの中に、妻を持たない男性というのは、普通の人ではないみたいなことが書かれています。
So that was the view of the Jewish view at the time. All men should be married.
ですからユダヤ人的にはすべての男性は結婚するべきという考え方がありました。でもじゃあパウロはどうなんでしょうか。パウロは結婚していません。
Because he says it there. But what probably happened? See, we know Paul was a member before he was a Christian. He was a member of the Sanhedrin, which is the court.Of the religious court, the Jewish high court, and the members of the Sanhedrin were required to be married.
で、パウロは結婚、ごめんなさい、クリスチャンになる前は、サンヘドリンという議会の、メンバーの一人でした。で、この特に議会のメンバーはみんな結婚することを求められていました。
And so what's probably thought.People kind of speculate that either he was a widower, his wife died, or it's possible that his wife left him. You know, when he became a Christian, she could have, you know, treated him like anathema. You know, just you're out of here. And she, either one, but he was probably married earlier in his life.
ですから、推定されるのはもしかしたら彼はその最初は結婚をしていたかもしれない。でも、奥さんが先に亡くなってしまったとか、もしくはパウロがクリスチャンになった時に離れていってしまったとか、 そういうことが考えられるのではないかと言われています。
But at this time in his life, it is better for Paul to remain unmarried. Probably, you know, his lifestyle for one thing is very dangerous.
でもこの時はとにかくパウロにとっては、一人でいるということの方が、はるかに良かったということです。特に彼は常に危険が彼の命には危険が伴っていましたので、一人の方が結婚しない方が良いという状況です。
And if Paul probably couldn't have accomplished all that he accomplished if he had been married.
もし結婚していたとしたら、彼が行ったさまざまな働きというのはここまでできなかったろうと思われます。
Okay, let's and then now he's addressing different groups of people. Now he's talks to the unmarried and widows. Let's read 8 and 9.
はい、では8節9節をお読みします。結婚していない人とやもめに言います。私のようにしていられるならそれが良いのです。しかし自制することができないなら結婚しなさい。欲情に燃えるより結婚する方が良いからです。
Being single can be a very good thing.
独身でいるということはこれは良いことです。
You know, you can live a very full, blessed lifeAs a single person.
独身として、本当にこの充実したまた祝福された人生を歩むことができます。
And no less, no less, your life is no less than a married person.
けれども、既婚者も何も変わることはありません。
As we see, Paul was single.
パウロはここで一人独身であることがわかります。
As were many other godly people in the Bible.
他にもこの聖書に登場する、神に従う敬虔な人々の中に独身の人も大勢いました。
But like I said, being single, it gets got its advantages. They're not of that the married person doesn't have that. There's much more flexibility.
独身でいるということはこの結婚している既婚者の人たちよりは自由に動けるそういった利点があると思います。
And so, you know, it's okay to be. I was single for quite a few years.
ですから、独身でいるということは何の問題もありません。私自身も結構長い間独身でした。
I remember, you know, I used to be able to do things, and I remember one time I was on this outreach to Fiji, and we were out in the middle of the, we were kind of camping out in the middle of the sugar cane field. No electricity, no running water.
私独身の頃ですね、ある時フィジーにこの宣教に行って、でもそこは何にもないところで、電気も水、
yeah, there was just, we take our bath in the river and...
水もなくてもお風呂は川に行って体を洗ったりしてました。
You know, just had a kind of, but at that time my life was very good. I was and the fact that I was single probably made itLittle easier to do.
でもその中で充実した日々を送ることができたわけですけれども、それも自分がその頃は独身だったからできたことだなと思って。
So there's it. I think I've already said it's okay to be single.
なので独身でいることは
大丈夫です。Now he talks to the married. Let's go to 10 and 11.
はい。では10節11節を読みします。すでに結婚した人たちに命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。もし別れたのなら再婚せずにいるか夫と和解するかどちらかにしなさい。また夫は妻と離婚してはいけません。
In Matthew, in one of the places, he said it in other places too, but Matthew 19:9, Jesus said,He said, I say to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery.
マタイの福音書の19章9節のところでイエスがこのように言われました。あなた方に言います。誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁し別の女を妻とする者は姦淫を犯すことになるのです。
Now Jesus, at this, in this instance,In this place, he was being tested by the religious leaders to see where he came down on this issue of divorce.
この時イエスは、この周りにいた宗教指導者たちから 理恵についてイエスが何と言うかということを試そうとされていた時です。
Because there were like two big schools. You know, one school said, no, you shouldn't divorce. And then the other school thought that, yeah, a guy could divorce his right wife or if she burned his eggs or something. You know, it was like this. And then they brought in Jesus into this. And they were trying to trip him up.
当時、まあ、2つの、考え方がこのユダヤ人指導者たちの中にあって、一つはやはり離婚はしてはいけない。でもう一つは、例えば卵を焦がしたら離婚しなさいとか、まあ例えばですけれども、そういうその離婚すべきかしないべきかというそういったグループがあったので、そこにイエスを持ち出してというかイエスにそこに、関わらせて、そしてどっちが正しいんですかというような。
So then Jesus pointed out to them that God had created marriage to be a permanent relationship. Jesus told these religious leaders, he pointed out to them that God had created marriage to be a permanent relationship.
で、それに対してイエスはがお答えになったのは、創造者は初めの時から男と女に彼らを創造されました。
And in, so he said in Matthew 19, the same place a few verses earlier, in 4 through 6, Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female? And he said, Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate.
マタイの福音書19章の4節から6節、イエスは答えられた。あなた方は読んだことがないのですか。創造者は初めの時から男と女に彼らを創造されました。そしてそれゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであると言われました。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。そういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。
So divorce is not a good thing.
ですから離婚というのは、良くないことです。
It's not what God had intended for marriage.
神がこの結婚に対して持っておられたご計画ではありません。
But it needs to be said, divorce is not an unforgivable sin.
けれども、この離婚ということが許されない罪というわけではありません。
You know, God has taken it. He's saved us out of a world that's just full, that's just mixed up and full of evil.
神は私たちをもう本当に悪に満ち溢れた世から救い出してくださったお方です。
And then and all of us are messed up, and He brings us out, and now He's teaching us the right way to do things.
私たちはみんなもう本当にこの罪にまみれていましたし。そこから神が私たちを救い出してくださって、今度は正しい歩みがどういうものかということを教えてくださっています。
So the important thing is what we do going forward. You know, He's taken care. He's forgiven us, and He's given us a new life. And now we're walking the way He wants us to walk.
ですからここからどうやって歩んでいくかということが大切で、神が本当に私たちがどのような道を正しい道を歩んでいったらよいかということを導いていってくださいますので、それに従っていくということです。
All right, let's read 12 through 16.
12節から16節。その他の人々に言います。これを言うのは主ではなく私です。信者である夫に信者でない妻がいて、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また女の人に信者でない夫がいて、その夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。なぜなら信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。しかし信者でない方のものが離れていくなら離れて行かせなさい。そのような場合には 信者である夫あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。妻よ、あなたが夫を救えるかどうかどうしてわかりますか。また夫よ、あなたが妻を救えるかどうかどうしてわかりますか。
So notice in this passage he begins there in verse 12. He says, I not the Lord say this.
最初にここでパウロは12節にありますけれども、これを言うのは主ではなく私ですと言っています。
So he differentiates between his pastoral adviceAnd what the word of the Lord, because a lot of things that Paul wrote, you know, in his letters, the word of the Lord, the scripture.
ですからパウロはここではっきりとこの長老的な立場からの、使徒的な立場からのこのアドバイスと、そして神の御言葉というものをはっきり区別しています。
And so Paul, I'm sure Paul was aware. I would imagine he was aware when he's writing that these things he's writing were more than just him.That they would become, you know, scripture, part of the Bible.
パウロはここで、この自分の手紙がかなりこの聖書のような重みを持ってきているということを分かっていました。
And but so he's careful in the point of saying in this particular sentence, this is what I think.But this is not, you know,
ですからここで気をつけて彼はこれは私が考えることですとはっきりと語っています。
This is because like in many things are the Lord's command. You know, many things that he wrote are the Lord's command. It is, for example, sex outside of marriage is forbidden. That's black and white. There's noDiscussing. That's the command of the Lord.
なぜならばパウロが書いている手紙の多くは、本当にこの御言葉から主が語っておられることを書いています。例えば、この結婚以外のセックスというのはもうこれは禁じられている、黒か白かはっきりしている、これは聖書がはっきり語っていることであると。
But when it comes to whether or not a person should marryThese are things that a person needs to decide themselves.
けれども、例えばじゃあ人が結婚すべきか、そうすべきではないかということ、これはその人一人一人が、決めることです。
And so it, you know and it's not the place of a pastor to tell you who you should marry.
ですから牧師がですね。あなたは誰と結婚すべきですと言うべきではありません。
Like I would never say this. God is telling me that you are to marry you. It's that is for God to tell the person.
ですから私は一度もその誰かにあなたはこの人と結婚すべきですと言ったことはありません。これは神があくまでもお一人お一人に語られることです。
Not like you know unification church when they had the Toits Kyokai they used to do that and have these you know they determine all that. That's cultic. That's not what we do.
例えば統一教会なんかはそのように誰と誰が結婚するってもう合同結婚式のようなものをやっていますけれども、それは異端だと思います。
But,
決してそういうことはしません。
But Paul here is talking about those who are married believers in Christ married to unbelievers.
パウロはここで、信者でない人と結婚している信者の人について語っています。
You know, and in fact, many of them that he's writing to probably became Christians, and their spouses had not yet become Christians.
おそらくこの教会の中の多くの人々は、パウロの話を聞いて、そしてクリスチャンになって、でも自分の、妻や夫はまだなっていないという、そういったケースが多かったと考えられます。
And he's telling them that if they're married to an unbeliever, they shouldn't divorce them because of that.
ですからパウロはここで、もし自分の結婚相手が信者でなかったとしても、だからといって離婚するべきではないと言っています。
But if it's a case where the unbeliever that you're married to thinks, oh, you're crazy, you know, you just, I don't want to have anything to do with you now, and that person leaves,
でも、 もしその自分の結婚相手がこうクリスチャンになったことでもう私は離れますと言って向こうが自ら離れていくのであればそれは、そのままにさせてその後再婚する自由はありますと言っています。
And he says in verse 14, For the unbelieving husband is made holy because of his wife, and the unbelieving wife is made holy because of her husband, otherwise your children would be unclean, but that is as it is, they are holy.
14節にはなぜなら信者でない夫は妻によって聖なるものとされておりまた信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れていることになりますが実際には聖なるものです。
Now this doesn't mean that the unbelieving spouse is guaranteed they're automatically going to be saved because they're married to a Christian.
これは決してその救われてない相手が、自分がクリスチャンだからといってその自動的にその人も救われるということではありません。
Because we all must come to God individually and have our own relationship. You know, God relates to us. Our faith, our salvation is between us, each of us and our Father in heaven.
私たちはすべてこの救いというのは一人一人が個人的に神のもとに行って神との関係を築く必要があります。
But what I believe he's saying here is that the benefits of a believer.The blessings that come into the home through the believer that's there, that the unbeliever is going to benefit from that also.
ここでパウロが言っているのは、そうではなく、信者であることの、まあ、利点といいますか、特権で、その家に祝福がもたらされる。その人の信仰のゆえに、その人の相手、妻であれ、夫か妻かその相手にも祝福が及ぶということです。
But so the goal is for the unbelieving spouse to be converted.
ですから最終的にはその信者でない相手のパートナーが救われるということがゴールです。
And verse 16, for how do you know, wife, whether you will save your husband, or how do you know, husband, whether you will save your wife?
16節には妻よあなたが夫を救えるかどうかどうしてわかりますか。また夫よあなたが妻を救えるかどうかどうしてわかりますか。
All right, let's move on to 17-24.
17節から24節をお読みします。ただそれぞれ主からいただいた分に応じて、またそれぞれ神から召された時のままの状態で歩むべきです。私はすべての教会にそのように命じています。召された時、割礼を受けていたのなら、その後をなくそうとしてはいけません。また召された時、割礼を受けていなかったのなら、割礼を受けてはいけません。割礼は取るに足りないこと、無割礼も取るに足りないことです。重要なのは、神の命令を守ることです。それぞれ自分が召された時の状態にとどまっていなさい。あなたが奴隷の状態で召されたのなら、そのことを気にしてはいけません。しかし、もし自由の身になれるなら、その機会を用いたらよいでしょう。主にあって召された奴隷は、主に属する自由人であり、同じように自由人も召された者はキリストに属する奴隷だからです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。人間の奴隷となってはいけません。兄弟たち、それぞれ召された時のままの状態で神の御前にいなさい。
Now, circumcision or uncircumcision were external conditions that didn't really matter, what he was saying, when it came to your relationship with God.
割礼をしているか無割礼かということ、これは実は外側の状態のことであって、あまりこの本質ではありません。
And of course, what he's getting at, the issue between circumcision and uncircumcision was whether or not you were a Jew.
もちろんこの割礼をしているかしてないかということは、これはその人がユダヤ人であるかどうかということに その問題に関わってきます。
So he's saying it's not that the important thing is not whether you're not you are a Jew, but it's whether or not you belong to Christ.
ですから、ここで、あなたがユダヤ人かどうかということが今問題なのではなくて、キリストに従うものかどうかということが問題、大事なことです。
You could apply that to other things, not being Jewish. It could be your job, your status in life, or whatever. They're not that important. What's important is that you belong to Christ.
他にもこのユダヤ人かどうかということだけではなくて、何かこの私たちが置かれているさまざまな立場とか状況とかそういう中で、私たちはキリストに従うものであるかどうかということが一番大事です。
Many of the early Christians in the first century were slaves.
多くのこの初代のクリスチャンたち、この時代のクリスチャンたちは、奴隷の人たちが
That was very common in Rome to be a slave in the Roman Empire.
このローマの支配する国では、奴隷というのが非常に多くいました。
But many of those slaves were important members of the church.
その多くの奴隷の人たちが教会の中でも重要なメンバーとなっています。
But God relates to us. I think what we can learn from this, God relates to us through our hearts.
神は私たちと本当にこの心を通して関わりを持ってくださいます。
The person you are inside.
私たちの内なる人と関わってくださいます。
And who you are outside, your, for example, your job, your position in life, your nationality, whatever, those are external things.
あなたのその仕事であるとか立場とかまたどの国に属しているかとかそういったことはこれはあくまでも外側のことです。
And like all the external things, they're temporary.
そしてこういった外側のことはこれは実は一時的なものです。
But God's working on the What God cares about is who you are on the inside. And He's actually just uses these temporary things, these external things, to do that work of refining who you are on the inside.
でも神は私たちこの内なる人がどういう存在であるか、どういうものであるかということが神にとっては大切で、でそれがこの外側のものにも、影響を及ぼすということになります。
And I think I can say with confidence, God wants to bless you where you are.
これは私は確信を持って言いますけれども、神は皆さんが今置かれているところでそのまま皆さんを祝福したいと願っております。
It's never a case where oh he would like to bless, but you got this, you know, you're like they're dealing with married and singleness here. It's like,He wants to bless you in the situation you are, not in the situation. Do you see what I mean? Not what you will be, but right now, what he's working to bless you and to work in your life, whatever station you find yourself in life.
神は今あなたが置かれている状態、この先将来どうなるか、その将来になった時に祝福したいわけではなくて、今その場所で置かれているところで。置かれている状態の中で祝福したいと思っておられます。
You know, you've got a bad job. Well, there's certain things God can do in your life with the stresses and things that are happening.
嫌な仕事についているかもしれません。でもそのストレスがたくさんある中でも神は何とかそこに働いてくださいます。
Or whatever, relationships are hard or something like that. And you know, Godcan use that in a special way.
もしくは何か人間関係が、何か問題があるかもしれません。いろんなことがあるかもしれませんけれども、でもそういった課題もすべて神は用いて働いてくださいます。
A person doesn't have a job and they wish, well, God does things when you don't have a job. You know, what I'm saying is that when it comes to God, He will bless you no matter what situation you find yourself in.
仕事がなかったとしても、そこに神が働いてくださいますし、どんな状態、状況であったとしても、神はいつも私たちを祝福したいと願っておられます。
All right, let's keep going forward 25
to 31. では25節から31節をお読みします。未婚の人たちについて、私は主の命令を受けてはいませんが、主の憐れみにより信頼を得ている者として意見を述べます。差し迫っている危機のゆえに、男はそのままの状態にとどまるのが良いと私は思います。あなたが妻と結ばれているなら、解こうとしてはいけません。妻と結ばれていないなら、妻を得ようとしてはいけません。しかし、たとえあなたが結婚しても罪を犯すわけではありません。たとえ未婚の女が結婚しても罪を犯すわけではありません。ただ、結婚する人たちは身に苦難を招くでしょう。私はあなた方をそのような目に遭わせたくないのです。兄弟たち、私は次のことを言いたいのです。時は短くなっています。今からは妻のいる人は妻のいない人のようにしていなさい。泣いている人は泣いていないかのように、喜んでいる人は喜んでいないかのように、買う人は所有していないかのようにしていなさい。世と関わる人は関わりすぎないようにしなさい。このようなありさまは過ぎ去るからです。
In verse 26, I think in view of the present distress, it is good for a person to remain as he is.
26節には、差し迫っている危機のゆえに、男はそのままの状態にとどまるのが良いと私は思います。
Now the present distress that he was talking about was probably referring to the increasing hostility toward being shown toward Christians.
この差し迫っている危機とここでパウロが言っていますけれども、これはおそらく当時クリスチャンに対してこの増えてきた敵意ですね。そういったことを語っ、
This was right before, you know, Christians were the Romans began to severely persecute the Christians.
この後間もなくローマが、キリスト者たちクリスチャンたちを激しく迫害するようになっていきます。
You know, it wouldn't be that long after this, and then they'll, you know, Christians. That's when the Christians were fed to lions and so forth. This was coming.
もう間もなくですね。クリスチャンの人たちが大迫害を受けていくことになります。獅子の穴に投げ込まれたり、いろんなことが起こっていきます。多くのクリスチャンが捕らえられて、そして多くの人たちが殺されていきました。
So he said, this is, Paul didn't think this was a good time to get married and start a family.Paul felt that this was not a good time to be starting a marriage, starting.
ですからパウロは今この時代はもう今から結婚をして家族を作っていくにはいい時代ではないと考えていました。
And so he said, for the present form of this world is passing away.
この世は過ぎ去っていくというふうに彼は言っています。
All right. Well, let's continue on. We're here in 1 Corinthians 7:32 through 35.
では第1コリント人への手紙7章の続けて32節から35節をお読みします。あなた方が思い煩わないようにと私は願います。独身の男はどうすれば主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。しかし結婚した男はどうすれば妻に喜ばれるかと世のことに心を配り心が分かれるのです。独身の女や未婚の女は身も心も聖なるものになろうとして主のことに心を配りますが、結婚した女はどうすれば夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。私がこう言うのはあなた方自身の益のためです。あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が品位ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるようになるためです。
So yeah, in a lot of ways it's easier to serve the Lord as a single person because you have less to be concerned about.
ここでこの結婚していない人たちの方が主に仕えていくときにも、この心が割れることとか悩むことが少ないというふうにパウロは言っています。
And you can, you know, you can focus more on just serving the Lord.
そしてよりこの主に仕えるということに集中できると言っています
。But then of course, you know, there are also many opportunities to serve the Lord in marriage.
でももちろんですね、この結婚生活を通してもたくさん主に仕えていくことはできます。
That they're not available when you're single.
それは、独身ではできない、そういった、主への奉仕というものもあると思います。
So Paul is just giving some very practical pastoral advice to them.
ここで、パウロは本当にこの使徒的な、非常に実践的なアドバイスをしています。
Let's read verses 36 through
38. 36節から38節。ある人が自分の婚約者に対して品位を欠いた振る舞いをしていると思ったら、またその婚約者が婚期を過ぎようとしていて結婚すべきだと思うなら、望んでいる通りにしなさい。罪を犯すわけではありません。二人は結婚しなさい。しかし心の内に固く決意し、強いられてではなく自分の思いを制して婚約者をそのままにしておこうと自分の心で決意するなら、それは立派な振る舞いです。ですから婚約者と結婚する人は良いことをしており、結婚しない人はもっと良いことをしているのです。
So serving the Lord as a single person can be a very good thing.
ここで主に仕えるときに、独身者というのは、独身でいるということは良いことです。
And serving the Lord as a married person can be a very good thing.
でも主に仕える結婚した人たちというのもとても良いことです。
The point is not to let anything. The point is to be focused on serving the Lord, not let anything get in the way of that.
大事なのは主に集中して主に仕えていくということです。ですからどんなことであれそれを妨げようとするものは問題です。
Like you're speaking to marriage, you know, it shouldn't keep you from serving the Lord if you're married.
もし結婚をしたからといってこの主に仕えることができなくなってしまうという
の
は問題です。
I'm sorryI got interrupted you. But sometimes married people can be very distracted. There are more cares to life.
でも時にこの結婚している人たちは、いろいろと気にかかること、ケアしなければいけないことがたくさん出てきます。
And you know, you have to be careful not that it's not all about, you know, whatever, the money, the this or that or the...kids in the schooling and this and that, those are all important things to think about. But if that overwhelms you to the point where you're not really serving the Lord, then your life is out of balance.
もちろんですね、その結婚していれば様々な課題、金銭的な経済的なことだったり、子どもの教育だったり、いろんなことを気にかけていかなければいけないことがあると思いますけれども、それによって主に仕えるということが、妨げられてしまうというのはこれは、ちょっとバランスが違ってきます。
and also, you know, being single, sometimes singleness sometimes distracts people from serving the Lord.
でも同時にこの独身であっても独身であることのゆえに主に仕えることを妨げられてしまうということもまたあると思います。
You know, there are some single people, they're so preoccupied with getting married that that's all they think about.
ある独身者の人たちはもう本当に結婚したいということで心がいっぱいになってしまうケースもあります。
And then there's not, you know, if all of your energy and attention is on, there's not much left for the Lord.
そういうことに全てのエネルギーを費やしてしまって、その 他の部分がないがしろになってしまうということもあります。
Some people I've found it, they feel as a single person that they're not complete. And especially Christians sometimes feel this way.
ある独身の人たちというのは、まあ、特にクリスチャンはそういう傾向があるかもしれませんけれども、自分が独身であるということは何かこう完全ではないというふうに感じてしまう人がいるかもしれません。
Because the church we highly value marriage and that kind of gets communicated and that's a good thing, but sometimes it leads single people to feel like they're a little less, they're not quite complete.
教会では本当にこの結婚というものを大切にしますし、家庭を築いていくということに重きを置いていますけれども、そういう中にいると逆に独身の人たちが自分はちょっとこう、そういう結婚している人たちと比べると劣ってしまっているのではないかと考える人もいます。
But that's unfortunate because it's not true.
でもそれは残念なことです。それは真理ではないからです。
You are a complete person.
もうあなたは完璧な人です。
In Christ, you are as valuable as ever. He wants to use you and bless you exactly where you are.
キリストにあってという意味です。キリストにあって、主は、そのままの状態でそこに祝福を注ぎたいと。
And so be serving the Lord where you are.
ですから、
as a single person,
独身者としても自分が置かれているところでその状態で主に仕えていくということ。
And then as and maybe if it works that you get married, then you'll serve the Lord as a married person.
でもそれがこう働いて、そしてやがてその人が結婚するかもしれません。そしたら今度は結婚した者として、またそこで主に仕えていくということです。
But either way, you're a complete person in Christ.
いずれにしてもあなたはキリストにあって完全なものです。
And your main identity is that you're a child of God.
そして皆さんのその一番大きなアイデンティティ、基礎となるアイデンティティは神の子というものです。
And let's finish up here, 39 and 40.
最後39節40節をお読みします。妻は夫が生きている間は夫に縛られています。しかし夫が死んだら自分が願う人と結婚する自由があります。ただし主にある結婚に限ります。しかしそのままにしていられるならその方がもっと幸いです。これは私の意見ですが、私も神の御霊をいただいていると思います。
So he's saying for a widow, the widows that he's writing to, you're free to remarry.
やもめは、この再婚するのは自由です。
But, you know, Paul said, well, but I think, he tells what he thinks, I think you would be happier if you would remain unmarried. That's what he's saying.
でも、パウロが言っているのは、そうは言っても、結婚しないままでいることの方がより良いと。思うと言っています。
But again, I think one of the biggest lessons of this chapter is that God is big enough to work in your life in whatever situation, because he wrote to people in so many different situations, whatever situation you're in, God will work in your life.
この、7章から学べることは、大きな学びの一つは、神は本当に私たちがどんな状況の中に置かれていたとしても、そこで働いてくださっている本当にもう十分大きな存在であるということです。
God knows who you are.
神はあなたが誰であるかということをご存知です。
And he knows what he wants to do in your life.
そしてあなたの人生に何をしたいかということを神ご自身ご存知です。
In English we have this expression, bloom where you are planted.
置かれているところで咲きなさいという言い回しがあります。
You know, and that can do whatever situation you find yourself in.
どのような状況の中にあっても、そこで 神が共におられるということを見出してください。
Everything you need to enjoy a blessed, fruitful life is yours right now in Christ.
皆さんがこの祝福に満ちた、そして身の豊かな人生を楽しむために必要なものというのは、すべて今キリストにあってもう与えられています。
Even your difficulties.
たとえそれが困難なことであったとしてもです。
They cannot stop God from doing His work in your life.
そういったものは一切神が皆さんの人生に働こうとされることを妨げることはできません。
I'll end it there. I always want to go to Romans 8. I just love that where Paul says, you know, nothing can stop the love of God in your life.
いつもローマの8章が本当に私を思い出すんですけれども、何者も神の愛から私たちを引き離すことはできません。
You know that, so I don't have to read that again. But anyway, let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, I thank you for this treasure that we have in Jesus Christ.
天のお父さん、私たちがイエス・キリストにあっていただいている多くの宝をありがとうございます。
Thank you for giving us this life.
私たちにこの命を与えてくださっていることをありがとうございます。
And I pray that for each one of us, you would just refresh and reveal to us just the truth that you have given us something wonderful in this life.
どうか私たち一人一人にあなたの持っておられるご計画を示してくださり、私たちがあなたが本当に素晴らしいご計画を持ってくださっているということを知ることができますように。
The word we read today, where Paul said the present form of this world is passing away, and we know that's true.
パウロがここで言っているように、この世のものは、やがて過ぎ去っていくと言っていますけれども、それは確かに真理です。
But that we know our lives are not hidden in this world. Our lives are not based in the world. We are.Based in you, and we are rooted in you, and we look forward to.
私たちの命はこの世に属してこの世に頼っているのではなく、キリストのうちにあるということ。そして私たちの将来が約束されていて、それを楽しみに待つことができるということを本当にありがとうございます。
Help us, Lord, just to rest in this.
主よ、どうかその事実に私たちが安息することができるように助けてください。
And receive all the blessings that you want to give us.
私たちに与えたいと願ってくださっているその祝福をすべて受け取ることができますように。
We pray this in Jesus' name.
これらのことをイエス様のお名前を通してお祈りいたします。
Amen.
Amen.
All right. Let's,